キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
岸田総理、衆議院解散総選挙全く考えず。衆議院の3つの補欠選挙で立憲民主党が3勝し、事実上自民党が全敗したことをめぐり、岸田総理は今日、真摯に重く受け止めている、結果を出すことによって責任を果たすなどと記者団に答えました。また衆議院の解散総選挙に踏み切るかどうかについては、一つ一つの課題に結果を出すことに専念する、全く考えていないと答えました。自民党執行部の交代の可能性について問われると、責任を果たしていくことが何より重要であり、それに基づいて国民の信頼回復に向けて全力で取り組むと述べるにとどめました。一方、自民党と連立を組む与党公明党の山口代表は、3つの補欠選挙で自民党が全敗したことを受け、自民党の姿勢に対する不満の表れだ、政権の信頼回復が一番大事だと述べ、早期の衆議院解散総選挙に否定的な考え方を示しました。
さて、衆議院解散全く考えず、岸田総理3補選全敗で陳謝、こうした動きについて中央大学法学部教授の中北浩二さんにお話を伺います。はいはい、中北さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、衆議院3つの補欠選挙、東京15区、島根1区、長崎3区、それぞれで自民党は全敗、候補者擁立を含めて不戦敗も含めて全敗ということになりました。この背景なども含めてどのように中北さん考えてますか？
はい、3選挙区でかなり構図は違うんですよね。自民党が立てたところ、立てないところ、
はい、
いろいろありましたけれども、すべてで自民党が勝てなかった、議席を失った、もともと自民党の議席ですので、やっぱりここは非常に大きな影響があるというふうに思いますね。もう完全に、岸田内閣の支持率も NHK でも 23% ぐらい、不支持率 58% で、国民がかなり岸田批判に回っていると、そこに来て政治と金の問題、これがもう決定打になってですね、この逆風が起きたということではないでしょうか。
なるほど。またこの自民の全敗の、裏返しとして立憲の3勝ということになりました。こちらについてはいかがでしょうか？
そうですね、これ2つぐらい理由あると思うんですけど、1つはやっぱり自民党が負けたと、その裏返しで立憲が見つかったというところはやはり大きいというふうに思いますけれども、
はい、
加えて言うとですね、やっぱり野党の連携が比較的うまくいったという部分があるというふうに思います。よく共産党と今回ですね、共産党候補者を下ろして立憲の候補者を支援したということが言われますけれども、
はい、
それ以上に私大きいと思うのはですね、特に島根1区、長崎3区ですけれども、やっぱ国民民主党ときちんと協力をして、もともと一緒だった政府ですね、立憲民主党とは、あと支持団体である連合がですね、支援して、その体制を組んだ上でですね、共産党関係をですね、築くことができたということでですね、はい、特に最大最も重要だったのが島根1区なんですよ。で、自民党と一騎打ちになったところで、勝ち抜けたというところは、この枠組みを全体作れたというところは大きいんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。つまり取りこぼさないために野党が連携することの重要さというものを示したことになるんでしょうか？
そうですね、ただ東京、15区ではですね、
はい、
国民民主はですね、都民ファの、乙武さんをですね、押すような形になってですね、連合もこう一歩引くような形だったですね。ただここは自公が、事実上選挙を関わらない形になってたので、
はい、
自民党以外のところで争うというところでは勝ち、抜けたという形なので、やはりですね、私は政権交代を起こすためにはですね、野党が大きくまとまる、そのための体制をどう作っていくかということが、これ重要だということが明らかになったんじゃないかなというふうに考えています。
その点、まず日本維新の会、東京でも独自候補などを立てたりしましたけれども、それから馬場共同代表が立憲民主党に対して、攻撃的な発信も続けていたりもしましたが、こうした動きなどについてはいかがでしょうか？
そうですね、維新はやっぱりなかなか大阪関西の 政党という、こう、範囲を抜き出すことができなかったということで、はい、特に、まあ、農村部には、まあ、立憲民主党のようなですね、が持っている連合のような組織がないものですから、どうしても浸透するとしたら東京のような都市部だったわけですけれども、うん、やはり、まあ、東京でも維新今万博などでですね逆風が吹いている中で勢いを失っているということが、まあ、示されたんじゃないでしょうか。
なるほど。またそうした中で日本共産党が候補を立てなかったこと、あるいは選挙区などによってその応援にも入ったということ、こういった動きについては改めていかがでしょうか。
そうですね、やはり共産党はですね、まあ、協力の仕方っていうのをですね、私考えることがすごく重要だと思っているんですよ、
はい。
で、まあ、前回田村委員長こちらの番組にいらっしゃいましたけれども、なかなか政権を取るというところでですね、やっぱり安保政策などは立憲とこうバッティングしてうまくいかない部分がありますので、そうするとですね、まあ、共産党があんまり前面にこう立ちすぎるとですね、なかなか立憲民主党もですね、まあ、右側の、まあ、維新とか国民民主がこう剥がれてきますし、政権をこう作る枠組みとしてはなかなか難しくなってくるということで、やっぱり共産党一歩引いてですね、協力すると、やっぱり野党の全体の力がマックスになるということじゃないかと思いまして、あまり私は東京15区の体制をこう全国にこう広げるという考えよりはですね、やっぱ島根区とかですね、この長崎3区のやり方っていうのをこうどう学んでいくかということが僕は重要なんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど。その場合はまあ維新の振る舞いというのも注目されますし、また連合の振る舞いというのも気になるところですが、こちらはいかがでしょうか。
そうですね、維新の場合っていうのは、まあ、なかなかこれはもう自民党の方が、立憲よりは自民党の方がマシだと考えている勢力なので、
はい、
ここまで巻き込むことは難しいと思いますけれども、
うん、
やっぱり農村部に行くとですね、連合が持っている組織力っていうのをベースにして選挙を戦うっていうことはどうしても重要なんですよね、
はい。
東京とやはり相当違っていてですね、ですから、まあ、連合もこう主軸となって国民と立憲を結びながら、まあ、共産党もこう選挙区で積み上げる形でこう暗黙裏にこう支援するような形っていうのをですね、どうやって作っていくかと、まあ、あまりその連合もですね、ここまではあまり目くじら立てずにですね、共産党をこう巻き込んでいくということができるかどうかっていうところ、まあ、ここにかかってるんじゃないでしょうかね。
なるほど。さて、こうした連敗が続いた岸田総理、まあ、参拝ということになりましたけれどもね、事実上衆議院解散、はい、ひとまず考えていないということを発信されてますが、この点いかがでしょうか。
まあ、衆議院解散無理でしょうね。
よ
くですね、小泉純一郎総理のですね、2005年の郵政選挙、これがですね、閣僚を罷免してでもですね、断行したということがあったんで、
はい、
まあ、岸田総理もですね、閣僚が嫌がってもですね、罷免してでもですね、解散するんじゃないかと6月にですね、いう説があったんですけれども、
うん、
私はやっぱ小泉さんと岸田さんの、まあ、最大の差はですね、小泉さんは郵政選挙、郵政民営化っていうのを信念を持って推進したし、それに対して国民が、まあ、ある種時点では拍手喝采があったと、
はい、
選挙で勝てるっていう見込みがですね、一定程度立ったわけですよ、
うん。
でも岸田さんの今の状況からすると、選挙をするともう負けることが目に見えた、今回の事態もですね、
はい、
受けてもそうだと。そうするとですね、結局選挙で負けるとですね、主犯指名選挙でですね、国会で指名されないということになるんで、
うん、
そこにですね、踏み込んでいくことがですね、いかに岸田さんがですね、決断してでもですね、できるかというと、やはりできないということなので、うん、解散総選挙、事実上岸田総理の下では難しくなったんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。まあ、そうしたときに、まあ野党側、まあ立憲民主党泉代表などはね、そのまあ早期解散をそして受けて立つというような、そうした力強い発信もしたりしていますけれども、まあ他方で今回参議席が自民党から立憲民主党に変わったということは、国会運営も変わっていきそうですが、この点いかがでしょうか。
そうですね、やはりですね、目下の課題である政治資金規正法の改正、これをですね、どうやって立憲が主導権を握って、まあ、実現させられるかいうことがですね、まあ、問われる局面に入ってきてるんだと思いますね。逆に言うと、まあ、岸田総理とすればですね、公明党とうまくこう妥協を作って、維新をですね、旧文通費の問題なんかで取り込みながらですね、野党の分断を図っていくということですので、
うん、
まあ、ここのこう対抗の構図っていうのが一つ焦点になってくるでしょうし、
はい、
もう一つの焦点がですね、やはり七夕の7月7日のですね、都知事選挙、 ここでですね、やっぱり今回立憲勝ちましたけれども、うん、都知事選挙勝てるような候補者立てられるかっていう、ここがですね、焦点になってくるんじゃないでしょうかね。
その小池都政への評価ということを、他の候補者を立てることによって真正面から戦えるかどうかということですよね。
そうですね、小池さん、いわゆる学歴問題などでですね、
はい、
今逆吹いてますけど、やはり知名度が圧倒的ですし、自民党や公明党がここに乗っかってきたときにですね、立憲共産の枠組みでですね、どんだけ勝てるのか、勝つためには相当有力な候補者を立てることないといけないと、今のところなかなかその目で立ってなかったようですけれども、今回の勝利でですね、いい候補者が手を挙げられる状況を作れるかどうか、もうあと2ヶ月ですので、これはですね、立憲にとっては、非常に大きな課題になってくるんじゃないでしょうか。
なるほど。まだ今回もその公明党山口代表の発言、それから国会でもしばしば自民党案というのが非常に不甲斐ないというような指示の発言というものが続いています。この自公間のバランスや関係というのはいかがでしょうか。
公明党からするとですね、今回 の裏金問題っていうのはもらい事故みたいなもんなんですよ、
はい、
完全に自民党の問題なので。しかしやはりですね、自民党に逆風が吹くとですね、自民党と緊密に選挙協力をしている公明党にとっては非常に厳しくなるということです。
はい、
特に衆議院選挙次回はですね、維新がですね、関西の公明党が取っている6個の小選挙区に立てていますので、かなり厳しい選挙が予想されるわけなんです。ですからこれはですね、自民党からに対してはですね、岸田総理変えてもらって、その上でですね、解散総選挙に踏み切ってほしいというのが、公明党の本音なんじゃないでしょうか。
なるほど。そうした与党内での亀裂、あるいは駆け引きが今後どうなっていくのか、とりあえず目下国会では政治と金の法規制などがどう進んでいくのかなど、具体的に見ていきたいと思います。中北さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央大学法学部教授の中北浩二さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。毎週金曜夜9時配信スタート。